原稿はいつものように一字一句全部書いております。その通りやりますとちょっと時間がオーバーしそうなので、ちょっとカットいたします。バプテスマによって市川さんがですね、イエス様を自分の救い主、神様と信じ、その神様についていく決心をなさいました。そして正式に神様の席に加えられ、神様の一員とされるのです。素晴らしいですね。ここでの礼拝で私は数回ですね、私がバプテスマの知識をするときにはバプテスマを受ける方のために説教を作るということを言ってきました。今日は皆さん方全員のための説教ではありません。今日は市川さんのためのメッセージです。バプテスマは普通生涯で1回しかありません。特別なことですから、これを皆さん許していただけると思います。よろしいですね。市川さん、今日はあなたへのメッセージです。よく注意してお聞きください。あなたのお子さんよりももうちょっと小さい女の子の写真を出しますから、この子が誰であるか皆さんも考えてください。1番目の写真どうぞ。顔がですね、はっきり見えない写真ですよ。顔が見えないのでこの子が誰であるか分かりにくいですね。ではヒントを出します。2番目どうぞ。横に男の子が写っています。兄弟です。さてですね、これはなんとお葬式の時の写真です。男の子敬礼してますね。実は棺に向かって敬礼してるんです。この子意味が分かったでしょうか。棺の中にはなんとお父さんの遺体が入っています。そしてこの日あの男の子3歳の誕生日だったんです。次の写真どうぞ。先ほどの写真にロバート・ケネディ、エドワード・ケネディも写っていたと思います。実はですね、これが彼ら兄弟の両親です。第35代アメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディ夫妻です。そしてこの写真のどれくらい後でしょうか、ダラスの、パレードでですね、暗殺されました、これがケネディですね。次。さてあの小さな女の子がですね、キャロラインちゃんです。キャロラインちゃんが大人になりました。キャロライン・ケネディさんですね。さて、あの暗殺事件、私が三育の高校生の時でした。非常にショックでした。あの可愛い女の子はですね、あんなに小さい時にお父さんを失ったんです。さてあのキャロライン・ケネディさんですけれども、なんと元駐日大使ですよ。そしてオバマ大統領が広島に来ることに陰でですね、働かれた人です。あの女の子が将来駐米大使、アンバサダーとなって日本に来ることは神様以外誰も知らなかったでしょう。はい、写真以上でいいです。私は日本産育学院進学部の学生だった時に、私の家族が住んでいた九州福岡にありますアメリカ領事館に行きました。そしてですね、領事の部屋に通されたのです。領事のデスクですよ。でっかい机があってですね、その机の右側の壁に、これくらいのですね、手紙のようなものが額に入れて飾ってあったのです。そしてそれを注意してみますと、アメリカの大統領がですね、ミスター〇〇を福岡のアメリカ領事館の領事として使わすという意味のことが書いてありました。そして米国大統領としてジョン・ F ・ケネディがサインしていたんです。私は生まれて初めて本物のケネディのサインを見て感動しました。すでに故人となっておりました。さてですね、アンバサダーが日本に使わされるバッグがあるんです。バッグは町内とか会社とかじゃないですよ。これはアメリカ合衆国、国がバッグですね。大統領がサインをしますとね、 アメリカがこの人を送るという証明がなされているわけです。市川さん、あなたは東京衛生病院のスピリチュアルアンバサダーのお一人だと伺っております。スピリチュアルアンバサダー、例の大使と翻訳しましょうか。あなたは信仰によって神の国の大使です。衛生病院の大使というよりも神の国の、大使です。素晴らしいですね。今日のバプテスマを祝うために職場の方が来てくださり、共に礼拝できることを嬉しく思います。さて、バプテスマを受けられる方のために私は一つの聖句をプレゼントすることにしています。そしてその聖句を中心として説教を作ることにしております。市川さんのためにどの聖句にしようか数ヶ月祈ってですね、考えて、このようになりました。市川さん、あなたにアンバサダーとしてこのような信仰者になっていただきたく思い、この聖句を送ります。マタイの福音書8章13節です。マタイ8の13、そして百人隊長に言われた、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。ここだけ急に読んでもですね、前後関係が分かりませんので、8章の5節から10節までお読みします。さて、イエスがカファルナームに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中風で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。百人隊長のしもべの癒しが書いてあります。百人隊長、ローマ人です、軍人です。百人隊長ですから百人の部下がいます。さて、ローマ人ですからユダヤ人から見ますと外国人、異邦人です。さてですね、ここに書いてあるしもべというのは、これは奴隷のことです。この人は温かい心を持った優しい人でした。あの当時ですね、普通奴隷が病気になりますと次の新しい奴隷を買えばいい、そのような時代ですよ。主人にとっては奴隷の病気なんかそう関係ないわけです。でもこの人は違いました。イエス様のところに行って癒しを懇願しているわけですね。優しい心を持ってました。百人隊長はおそらくですね、イエス様が癒しをされるということを噂で聞いたのでしょう。イエス様のところに行きました。するとあのお忙しいイエス様が、私が行って癒してあげようと言われたのです。私が行って癒してあげよう、今日これが聞けないのです。日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで死ぬという時代です。というわけで、この中にはですね、がんを抱えていらっしゃる方何人もいらっしゃると思います。自分はそうでなくても家族にはがんを抱えた方がいるでしょう。私が行って癒してあげよう、これが聞けないですね。さて、イエス様がこのように、私が行って癒してあげようとあなたに言われたらどうしますか。早くおいでください、こっちです、どうぞどうぞと言って案内しますか。この時この百人隊長はイエス様が行くというのに、主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されますというのです。イエス様が言ってくださるんですよ。でも来なくていいというわけです。言葉だけください。言葉だけください。どういうことでしょうね。中風よ、治れ。 10秒飛んでいけ、こういうことが言葉だけということです。どうして彼はこんなことを言ったのでしょうか。彼は自分の体験で知っていたのです。百人隊長です。部下に行け、行きますよ、来い、もちろん来ますよ、これをせよ、しますよ。つまりですね、自分のようなものが言葉を出せば周りが動いて従うんだから、主よ、あなたが言葉を出せばしもべの病気はいっぺんに治ってしまいます、ということですよね。8章の10節、イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。イエス様が彼の信仰を感心されたんです。聖書の中でイエス様が感心されたのは多くありません。少ないですよ。相手は異邦人ですよ。選ばれたイスラエルの人ではありません。異邦人の信仰に感心され、こう言われました。これほどの信仰を見たことがない。これほどなんです。つまり信仰には程度があることがわかります。そして私がお送りする言葉、8章の13節です。そして百人隊長に言われた、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。このイエス様が言われた、あなたが信じた通りになるように、これが お送りする言葉です。さて、私はこの言葉、私に言われたと信じています。で、ある方がですね、いや先生、これは百人隊長に言われたのであって別に先生に言われた言葉ではないですよと言ったら、私はこう質問します。あなたは聖書の中でどこの教えが好きですか。コリント第一の手紙13章、あの愛の教えが好きです。あ、そうですか。あれあなたに言われた教えではないですよ。あれはコリントの教会の人に教えられた教えですよ。聖書の中には日本人への手紙というのはありません。もちろん三陸関町教会の人々へという手紙もないわけです。しかし聖書は神様の教え、約束と信じているわけでしょう。それだったらこの言葉もお信じになったらどうですかと私は言います。さて、この聖句によってある人がこう言ったとします。信じた通りに神様は祈りを聞いてくださると言ったとします。信じて祈るとそうなりますか。あなたがこう祈ったとします。神様、知識知恵を必要としております。神様、頭の良い人にしてください。ノーベル医学賞を受けるような頭にしてください。そしてそうしてくださると信じます。神様、働きのために健康が必要です。なでしこジャパンのようなトップアスリートの健康な体にしてください。そうしてくださると信じます。神様、目も心も美しい人になりたいです。ミスユニバースのような美しい人にしてください。そうしてくださると信じます。神様、経済を支えてください。お金持ちにしてください。そうしてくださると信じます。天の神様がいつまで続けるのか、いい加減にしなさいと言われるかもしれません。信じて祈ったらこれらの祈りは聞かれるのでしょうか。信じて祈ってももちろん聞かれない祈りはあります。信じて祈っても聞かれない祈りはある。これは真理です。私は何十年といろいろな教会でいろいろな信者さんを見てきました。そしてもう一つの真理を発見しました。それは信じて祈らないから聞かれない祈りがあるということです。これも真理です。祈ってはいるんです。祈ってはいるけれども信じてはいないわけですね。もしそうであれば、主があなたが信じた通りになるように と言われたら何も起こりません。信じていないわけですから。信仰生活において何をどのように信じるか、これはとても大切なことです。今述べた2つのこと、どちらも真理です。ただしこれは聞かれない祈りの真理ですね。信じて祈ったら、主はこのように道を開き導いてくださいました、主は素晴らしい神様ですと証しがなされることを願っております。アンバサダーの市川さん、あなたの祈りが聞き上げられ、主は、主の御心がなされますように、あなたの信じた通りになるように。